はい、こんにちは。左大臣三永です。夕方、今宮神社まで散歩してきました。今宮神社は京都市北区紫野にある神社です。長保3年1003年に疫病が流行した時に一条天皇が社殿を造営したことに始まり、江戸時代五代将軍綱吉の母継承院によって再興されました。4月第2日曜日の安らい祭りは京都三大奇祭の一つです。日が暮れかけの薄暗い境内に人もまばらで、境内中央の舞殿の提灯がぼーっと黄色く輝き、いい風情でした。で、視界の果てに小さく整列した明かりがキラキラしているので、ろうそくかなと思って近づくと、自動販売機のボタンが闇の中で光っているのでした。わびしい風情がありました。本日から3日間にわたって226事件について語ります。226事件、昭和11年1936年2月26日に起きた陸軍部隊の反乱事件、第1師団の歩兵第1、第3連隊を中心とした将校、下士官、兵1485名が決起し、総理大臣官邸はじめ政府要人宅、警視庁などを襲撃しました。岡田圭介首相は一命を取り留めましたが、斉藤誠内大臣、高橋是清宰相、渡辺錠太郎教育総監が即死、鈴木貫太郎侍従長が重傷を負いました。反乱軍の掲げた決起主意書によると、目的は君側の貫たる元老、重臣、軍閥、官僚、政党などを打倒し、天皇新政による国家を建設する昭和維新の断行にあったと。永田町三宅坂の日本の政治軍事の中枢部が4日間にわたって反乱軍に占拠され、戒厳令が敷かれる事態となりますが、29日午後に反乱軍は鎮圧、帰順しました。犯人らは特設軍事法廷で裁かれ、首謀者17人に死刑判決が下り、決起に直接関係したわけではない北一騎、西光らも死刑となりました。事件後、軍部は事件に関わった軍部内の行動派を一掃し、事件によって示された軍の力を無言の圧力として、次第に政界における発言力を拡大させていきます。前回、国際連盟脱退からの続きです。決起。昭和11年1936年2月25日夜半から東京は激しい吹雪に襲われ、ついに30年ぶりの大雪となりました。午前0時、麻布の第一歩兵連隊、第3連隊、近衛歩兵第3連隊では非常招集がかかり、午前2時から4時にかけて下士官、兵士たちが軍曹して整列しました。大雪の降る英亭で下士官、兵士たちはそれぞれの上官からの命令を聞きました。この間、弾薬庫が開かれ、実弾が運び出され兵士たちに手渡されます。合言葉は尊王、投函とし、下士官以上は目印として参戦郵便切手を持ち物などに貼りました。午前4時ごろ、各隊は営門を出て雪を蹴立てながらそれぞれの襲撃場所に向かいました。226事件の始まりです。総理大臣官邸。各部隊にはそれぞれの攻撃目標あるいは制圧目標がありました。総理大臣官邸襲撃組は岡田圭介首相の殺害を目的とし、歩兵第一連隊の栗原康秀中尉、池田俊彦少尉、林八郎少尉及び豊橋共同隊の教官、対馬勝雄が指揮する300名からなり、重機関銃7、実砲2000数百発、軽機関銃4、小銃100数十丁、実砲1万数千発、拳銃20丁、実砲2000数十発、発煙筒30などを備えていました。午前0時、非常招集がかけられ、午前2時30分、代表者10名を中隊事務室に招き、決起主意書を読み上げ、昭和維新も断行するために、総理大臣官邸を襲撃することを告げます。で、ここに載せましたのが決起主意書のそのまま原文です。長いので全部は読みませんが、日本が信州神の国であるのは、天皇陛下統帥の下の国体にある。しかし今、国体が破壊され、国民は非常に苦しい生活をしている。それは元老、重臣、 軍閥、官僚、政党らが元凶である。よってこれらを打倒し、国体を回復し、国民生活を救うのだという内容です。平たく言うと、日本は天皇一人によって統治されるべきなのに、元老中心、軍閥、官僚、政党、いわゆる君側の官、君側の官という連中が政治を欲しいままにしているのがけしからん。だからこれを打倒するのだと、二文字に要約すると、残官、残官です。午前4時30分、兵営出発。5時頃、麹島地区永田町の総理大臣官邸前に到着。栗原中尉は召集隊を率いて正面玄関から、林少尉は兵を率いて裏門から侵入。官邸各部屋の非常ベルが一斉に鳴り出すと、首相施設秘書官、予備陸軍大佐松尾伝蔵、岡田首相の妹を妻としていました。松尾伝蔵は邸内を走り回って電灯を消します。反乱軍が次々と邸内に踏み込んでくる中、村上巡査長、松尾大佐、土井巡査の3人が岡田首相を浴室に隠し、反乱軍に向けて飛び出していくも、村上巡査は軍刀で刺し殺され、土井巡査が林少尉を背後から羽交い締めにしたところに、その背後から反乱軍一等兵の振るう正狩が土井巡査の肩に打ち込まれ、その間反乱軍は首相官邸の中庭を占拠し、ここに重機関銃を据え、首相のいる日本間に向けて一斉射撃を浴びせかけ、松尾伝蔵大佐は中庭の壁に寄りかかったまま射殺されました。この松尾伝蔵大佐を反乱軍は岡田圭介首相と思い込み、ことは成し遂げたとして引き上げていきました。本物の岡田圭介首相は女中部屋の押し入れに隠れて辛き命を生き延び、27日の夕方、秘書官の迫水久常らによって救出されました。その後、岡田元首相は太平洋戦争中は東条英機内閣打倒のために活動し、戦後の昭和27年1952年まで生きて天寿を全うしました。斉藤誠内大臣指定。斉藤誠内大臣指定襲撃組は、歩兵第三連隊酒井直志中尉、同高橋太郎少尉、麦谷清澄少尉、陸軍砲工学校学生安田豊少尉らの指揮する約150名からなりました。重機関銃4、軽機関銃8、それぞれ実砲2000数百発、小銃130から40丁、実砲約6000発、拳銃十数丁、実砲約500発、発煙筒若干も備え、4時20分、兵営を出発、5時、四ツ谷区中町の斎藤邸到着。酒井中尉は表門から、安田少尉は裏門から侵入し、軽機関銃で女中部屋の雨戸を破壊し、屋内に踏み込むと、斉藤誠内大臣が寝室から出てきたところを、拳銃、機関銃を撃ちまくりました。この時、春子夫人が夫の体に覆いかぶさり、反乱軍に手を合わせ、殺すなら私を殺してください。できないなら一緒に殺してください。というので、内大臣から引き離して、夫人に2発撃ち込みました。内大臣は47箇所に弾を撃ち込まれ、さらに軍刀で十数箇所を切られ、遺体はもはや流れる血もなかったといいます。その後、反乱軍の将校は裏門に出て、裏門前で警戒中の下士官兵たちに自分の腕についた内大臣の血を見せて、見よ、国賊の血を、と叫びました。渡辺丈太郎教育総監指定。斉藤邸襲撃を終えた高橋少尉、安田少尉は下士官兵30名を率いて赤坂離宮前にいたり、ここで同志があらかじめ用意しておいた軍用トラック1両に乗り込み、6時ごろ杉並区上荻窪の渡辺丈太郎教育総監指定に到着。玄関に機関銃を乱射すると、警備に当たっていた巡査2名が拳銃で応戦してくるので、裏手に回ると雨戸が開けてあったので屋内に乱入。鈴夫人が、軍人として横暴ではないですか、というのに構わず将校は拳銃を乱射。 下士官は縁側に軽機関銃を据えて室内に向けて乱射。渡辺丈太郎教育総監は拳銃で応戦するも、全身十数箇所に拳銃、機関銃で撃ち込まれ、軍刀で切りつけられ、殺害されました。高橋是清を大蔵大臣指定。高橋是清を大蔵大臣指定襲撃組は、近衛歩兵第三連隊中橋元明中尉、砲工学校学生中島幹事中尉が指揮を執り、人数は約100名、小銃約100丁、実砲千数百発、拳銃数丁、実砲100発を備え、4時30分、兵営を出発。5時頃、赤坂区表町の高橋邸に到着。邸宅前の電車通りに軽機関銃を設置し、中橋大尉は表門から、中島少尉は東側の塀を乗り越えて敷地内に侵入し、内玄関から中に入り、家の者に高橋宰相の部屋まで案内させると、2階の寝室で高橋宰相は眠っていたので、
天通
と叫んで毛布を剥ぎ、拳銃、小銃を撃ち込み、さらに軍刀で散々に切りつけ、殺害しました。鈴木貫太郎侍従長官邸。鈴木貫太郎侍従長官邸襲撃組は、歩兵第三連隊安藤照蔵大尉に率いられた約200名からなり、重機関銃4、実砲約2000発、軽機関銃5、実砲千数百発、小銃約130丁、実砲9000発、拳銃十数丁、実砲約500発を備え、午前3時30分、兵営を出発。5時頃、麹町区三番町の侍従長官邸に到着。表門、裏門に機関銃2台ずつ据えて、安藤照蔵大尉と道込喜一総長を率いる部隊が表門から、永田露総長を率いる部隊は裏門から侵入しました。やがて、鈴木侍従長とおぼしき人物が寝室に休んでいるのを見つけ、兵士たちが取り囲みました。隣の部屋には夫人がいて、
あなた方は何ですか？土足で人の家に入って、どこの部隊ですか？
と尋ねるが、道込総長は兵士たちを下がらせ、閣下は俺が撃つ、と言って銃を構える。侍従長が、
やめろ
というふうに手を挙げる。道込は、閣下、昭和維新のために一命を頂戴します、と言って2発撃ち込みました。続けて永田総長が2発、侍従長がうつ伏せに倒れたところに2階から戻ってきた安藤大尉が侍従長の前で膝をついて一礼し、夫人に向かって侍従長殺害の趣旨を述べて立ち去ろうとすると、道込総長が、中隊長殿、武士としてのとどめを、というので安藤大尉が見ると、まだ侍従長には息がある。そこで軍刀を抜きかけると、夫人が中に入って、
それだけはどうかやめてください
と訴えました。安藤大尉はその熱意の前に思いとどまり、全員で撤収していきました。この安藤大尉は朝夕の点呼で部下を集めるたびに紙芝居を見せて、天皇の荒人神としての素晴らしさを教育したというほどの天皇に対する信仰心の熱い人物でした。最終日の2月29日、最後まで山王ホテルに踏みとどまって、投稿しなかったのも安藤大尉率いる中隊です。次回、226事件に説得と戒厳令に続きます。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。